この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第160回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里と、
まだまだ寒い日が続きますけども、ボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか明日から暖かいらしいよ。
あ、明日から暖かいみたいだけどね今日寒いじゃんだけど。
寒いね、なんだかんだ、ね、
めちゃめちゃ寒いですよ。
風がなければね。
あ、北風がピューピューですもん。もういい加減やめてって感じだね。
そうだね。でも平年並みらしいですよ、うん、気温とかは。
そうだね。だから、うん、暖かい日とかたまに続くからさ、うん、余計だよな。
ね、
あれがいっか。寒いんだったらずっと寒くしてくれって感じ。
それはそれで嫌だけどね。
まあ嫌だけどさ。嫌だけどさ。嫌だけど、やっぱりさ、ね、体が落ち着かないじゃない？
そう、そうね。
そうよ。うん、そういうことですよ。
まあ今日配信日は暖かいらしいので、はい、ちょっと楽しみですけどね、明日が、はい
はい、うん、明日が楽しみですけどね、
はい、またゲストおいでいただいてるので、はいはい、サクサクっと進めていきたいと思います。
了解です。
ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい、
はい、こちらですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、うん、日産自動車、はい、全国一斉猫バンバン調査、7人に1人の車に猫がということで、以前日産がね、猫バンバンプロジェクトっていうのをやりますよ、やってますよっていうのをニュースでお伝えしたんですが、はいはい、まあその続編として、うん、ね、その猫バンバンプロジェクトっていうのは何ぞやというね、方がいらっしゃるかもなので、
ね、はい、猫を虐待してるわけじゃないですからね、これ。
そうね。
そうですよ。なんか猫バンバンっていうとさ、虐待してるような感じになるけど、全然違いますから。
はい。本文をお借りしてご紹介すると、昨年の11月に、はいはい、日産自動車は公式ツイッターで猫バンバンツイートを発信ということで、うん、猫は寒さを防ぐために、車のエンジンルームやタイヤホイールの間に潜り込んでしまうことがあって、その猫に気づかないでエンジンを始動すると、猫が犠牲になってしまう事故が毎年発生しているということから、猫をの命を強いて言うならば、私たちの車を守るためにこう軽くねバンバンってやって猫がいないかどうかを確認をしましょうというねプロジェクトを立ち上げてらっしゃるんですよ。はい、ボンネット叩いてみたり車体揺らしてみたりとかして、これがね結構すごく大きい反響を呼んで、冬特にもう寒いと本当夜帰ってきたエンジンの車、車のエンジンの車ってなんだよね、うん、
そんなのはねえからね
そう、潜り込んじゃうから冬ちょっと徹底してやりましょうよっていうねことをやってらしたんですよ。でツイッターなので結構なかなか反応があって、調べてみたところ、これね、フェイスブックにねこの調査結果が発表されてるんですけれども、はいはい、ざくっとご紹介させていただくと、猫バンバンした時猫がいた割合っていうのが 14% なんですって。おー。で回答していただいた方が208人のうちの30人が猫がいたってなると、これが7人に1人ってさ、これ回答した人だけど結構な頻度じゃない？
そうですね、
うん、間違いなく私が住んでるマンションの中の1台にはいるってことだからね。
確かに
駐車場に。ただ確率なだけで本当は2頭3頭いるかもしれないっていうね、うん、恐ろしいよね。
うん、恐ろしいと思うよ実際ね、うん、まあ野良猫がね、あんまりいなくなったっちゃいなくなったかもしんないけども、ね、飼い猫でもね、外で出て入っちゃってるかもしんないからね。
うん。
うん。
と、猫がいた場所なんですけれども、ボンネットの上が6件、うん、ボンネットの中、要はエンジンルームだよね、が3件、
うん。
で、タイヤのそばとか上が8件、うん、車の下が14件、うん、屋根の上が3件。うん。ということで、やっぱり車の下とか、タイヤ、とかタイヤなんかゴムだからあったかいでしょ、
うん、
かその辺とかはすごくいっぱいいるよ。
そうだね、ボンネットの上とかさ、車の下とかだったらさ、うん、ちょっとね見て、ああいるなと思えば追い払えるけどね、このボンネットの中3件ってのはすごいよね。
ねえ、
これは分からんもんね。
分からんよ。
ああ、これはちょっとね、うん、ショッキングだよね。これ 3件もいたってことがね。
そう、
うん、
だってね、やばいよね、ベルトとかに引っかかっちゃったらさ、うん、
本当だよ。
いうわけですよ。車も危険だしね。
うん、本当本当。
故障の原因にもなりますし、で地域的に見るとこれ関東が 16%、東北北海道が 10%、で関西地方が 19%、で、四国九州が 12% っていう数字が出てるんですけれども。
なんかね、関西方面多いんだね。
多いですね。なんか寒い地域の方が多いのかなって思ったんだけど、
うん、
うん、どうなんだろうね。
うん、まあいる数も違うんだろうけどね。
あとね、認識してる方とかもね、
うん、
あるのかもしれないですけれども、こういった結果が出ていると。
はいはい。
でまだね、日産さん自体もそのプロジェクトはやってらっしゃるみたいなので。すごいよね、
うん、これはだけどいい試みですよね、うん、やっぱりこう、
ありがたいな、
うん、猫がねいるっていうことを認識してもいただくっていうことは大事だからね、うんうん、ね、ちょっと叩いたりさ、ちょっと確認すれば防げる命だからね、
うん、そう、これ、うん、日産さんだけじゃなくてさ、まあね、日本車連盟みたいなのが、自動車連盟とかがあるんだろうから、
うん、そういうところでやったらいいよね。
そういうところで一斉にねやっていただくとまた、
うん、確かに
いいのかなって思いますけれども、ま
あ、
このね、ちょっと車体を揺らすとか、ババンって軽くね、ポンポンなのかな、感覚的にはしていただくだけで、それだけの命が助けられると、車への被害も減るということでね、ぜひ夜寒い時間に帰ってきた車とか、朝早く出かける方とかは特に注意していただくといいかもしれないですね。はい、
やっぱりね、ま、朝寒いとね、人間もね、めんどくさいくて、そういうのやらないかもしれないですけどね。
そう
やっていただければね。
はい。いいかなと。
いいと思いますね。
はい。
でも、ね、ちょっと疑問に思ったのが、そのボンネットの中ってさ、うん、開けたのかね。
どうなんだろうね。開けたのかもしれないよね。
うん、うん。なんかゴソゴソするなって言うんで開けたんだろうね。そしたら猫が飛び出してきたからね。うん、
すっごいびっくりするよね。わーって思うよ。
それはびっくりするわね。うん、
はい、そういうことでしたので、ぜひご注意いただければなと思います。はいはい、
そうですね。
はい、というわけで今回はペット大好きワールドペットニュースよりお題をお借りいたしまして、日産自動車全国一斉猫バンバン調査、7人に1人の車に猫がをご紹介させていただきました。はい、はい、ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
はい、というわけでまた本編なんですけれども、うん、3回目となります。前回の配信の翌々日が 3.11、 5年目ということでね、
はいはい、
なんか感慨深い、明日なんだねなんていう話をしながら実は収録をしてたんですよ、前日に。
なるほど。
はい、なんか風化させちゃいけないっていう思いと、お二人のね、うん、こう震災に対する思いとかを本当に聞ける機会をいただいてありがたいなっていう形 で、ね、はい、
逆にね、まあいいや、後で話します。
はい、はい、というわけでこちらお聞きください。
はい、
それではですね、今回も宮城県の株式会社カイマヌ代表取締役岩木智子さん、そしてトリミングサロンニコ代表の渡部恵里子さんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よかった、だいぶ緊張がほぐれてきたようで。
はい、
よかったです。まあ、今回3回目となるんですけれども、今回はまあ収録日がちょうど震災5年目の前日に収録をさせていただいてるんですけれども、今回のテーマとしてはワンニャン、動物たちに起こっているトラウマについてね、ちょっとお伺いをしたいなと思っているんですね。で、なんでこれをお伺いしようと思ったかっていうと、実はうちのお客様で地震速報の音を聞くと完全にビビってへたれてしまうような子がいて、で、ね、これだけ離れた関東でね、そういうことがあるっていうことは、そちらの大変だった地域とかだとさらに多いのかなっていうのがやっぱりちょっと気になったので、今回お伺いしてみたいなと思ったんですけれども、どうですか、岩木さんと渡部さんちの お宅の子とかっていうのはあったりとかしますか？
うちの子は特に大丈夫かな。
大丈夫ですか？なんか特にこう音に反応するとかそういうのも、うん、
あまり変わりないような気はしますけど、
はい、
やっぱりお客さんのワンちゃんは音に敏感になってたり、あとでも地震速報の音が怖いですよね。怖いですよね。
あ、すてが怖いです。怖い、うん、ビビっちゃいます。
そうですよね。
はい、
私、携帯電話の音あるじゃないですか。地震のが発生する恐れがありますみたいな、
はい、
予測みたいなやつ。
はい、
あれ、ほんと心臓ギュッてなりますよね。
うん
うん、でも、実際の携帯のそれは、震災の時は聞かなかったので、終わってから報道とかこういうのがあるんですよみたいなので知ってそれからなんですけど、やっぱりダメですよ。
あれ震災の時ってな
覚えてない
たような気がする。
なってました。
なったような気がしますね。
は
あ、あれなってないかな。
まあ必死すぎて覚えてない。
あ、そうですよね。
うーん、
岩木さんはどうですか。何かご自宅のワンちゃんにそういう変化があったとかってありますか？
うちの犬、ちょっと前から高齢で耳が聞こえなくなってきてるんですけど、
はい、
耳が聞こえてた時は、
はい、
あ、こっち地震が来る前、地鳴りがするんですよ。
地鳴り？
地鳴りするんですね、ゴーって。
いや、怖っ。
から揺れるんですよ。
はい。
なので、その地鳴りが聞こえるとよく吠えてました。
あー。地鳴り。
はい、地鳴りがするんです。ただ地鳴りがするときってそんなに出ないんですよ。
は
い、で、地鳴りしないときの地震の方が結構揺れます。
あれなんですかね、最近関東の方でも細かい縦揺れがあったりとかするんですよね。震災以降特に思うんですけど、ガンって一回来て、縦にダンって来て、それから横揺れに入ったりとか、あと細かいのでダダダダダダダっていう縦揺れが細かく続いて横揺れになったりとかするんですけど、その縦揺れの時が地鳴りなのかな、何なんですかね。
違いますね。もう揺れる前に、ほ
ん
と大地の音だよね、あれね。
プレートとかが動いてる音なんだね。
遠くから何かゴーって迫ってくる音も聞こえます。
やだ、怖い。
でも地鳴りは怖いですね。
怖いですね。
うんうん。
あと例えばお客様でこういうことが起こってるとかっていうこととかありますか？
うちのお客様一番ひどい子は身体の精神疾患になっちゃったダックスちゃんがいて、
へ
ー、なんだろう、結構怖いんですけど、壁の一点をずーっと寝てる状態で、完全飼い主さんの
呼びかけにも反応せず、
もう反応せず、
はい、
で、あと、なんだろう、発作、みたいな感じで、
はい、
どう表現したらいいんだろう。
痙攣みたいな感じですか？痙攣
ではないんですけど、本当魚のようにこうピチピチ動くっていうか、体をしならせる。
うん、
動きがあるんですけど、転換の発作とかそういうんじゃないんですよね。
は
あ、で、そうなっちゃった子はいて、やっぱり飼い主さんも震災後、こういう風になっちゃってって、はい、で、家にいても、こうじーっと壁を見てるっていうか、何かが見えるように、見ているっていう子が、一番ひどい子でいますね。
わ、
あとはよく聞くのが、震災後、
はい、
ちょっと地震で揺れたりすると、玄関に走ってっちゃったりする子とか、
はい、
うん、ちょっとパニックを起こしちゃう子がいるっていうのは聞きます。けど、
はい、
そんなにでも多くはないですね。
ああ、そうなんですね。
うん、
私も、まあ私、まあ動物というか人間ですけど、霊長類ですけど、私結構寝たら絶対起きないって子供の頃から言われていて、親にお前地震があったら一番最初に死ぬねって言われてたぐらい起きないんですよ。寝起きがものすごく悪くて、でそれが震災以降夜中揺れててもバッって目が覚める。で地震が来そうな時とか多分細かい縦揺れとかがあったんだと思うんですけど、いきなりハッって目が覚めて、なんだろうって思うと揺れるとかぐらいなって、終わりながら、あ、死ななくて済むかもって今ちょっと思ってるんですけど、お二 二人とかはそういうのとかってありますか？何か震災後。
震災後、ちょっと地震にでもずぶとくなったところもあります。
ああ、逆に。
はい。慣れちゃった。
うん。
震度3ぐらいまではもう全然動じないっていうか、夜も、うん、
はい、
寝たまま起きない。
うん、
逆にこれぐらいだったら大丈夫だろうっていう。
慣れましたね、うん。慣れちゃいけないのかもしれないけど。う
ん、でも、ほんと震災後4年、去年ぐらいまでは結構頻繁に余震があったので、はい、3日に1度ぐらいはね、
うん、
うん、揺れてた。
そんなに頻度高かったんですか？
うん、かなり多かったですね。かえって地震がない日の方が少ない。
はい、ぐらい？
うん、で、1週間地震、体感する地震がないと、逆に不安になる。
あ、まとめてドカーンってくるんじゃないかみたいな。
そう。
うわ、怖いな
ぁ。なので、ちょっと、うん、ずぶとくなっちゃって、夜中、うん、前だったら3ぐらいあると起きてたのが、
はい、
また揺れてるぐらいで、
あ、
うん、出る時はあります。
そうなんだ、ね。
はい。
うん、はぁ、なんか、ね、テレビの上の方とかで地震速報とかって出るんですけど、
うん、
まあ、あの、東北のその 3.11 がある前から比べると多いとは思うんですが、うん、きっとこっちで感じてるより全然多いわけじゃないですか。お二人がいらっしゃるところの方が頻度も。
うん
うん、だから全然なんかもうある程度落ち着いてるのかなって地震もってずっと思ってたんですけど、全然そんなことなかったんですね。なんか今知ったっていう感じ。
今もう月に何回かは、
はい、
うんうん、揺れますね。
ああ、
うん、
ね、まあ、確かにね、
日本に揺れてた時の方が恐怖心ないですけど、今、うん、月に何回かしかならなくなったらやっぱり恐怖心がまた出てきてます、う
ん、そっか。いやー、怖い地震。
うん、
ね、なんか道理でこうね、昔の人ってよく言ったじゃないですか、地震雷火事親父って、
うんうん
ね、
うんうん、
なんか子供心になんで地震が一番最初なんだろうなって、怖い順番だって言ってたじゃないですか、地震雷火事親父って、うん、なんでこの順番なのって私親に聞いた時に、怖い順番なんだよって、だから天才から比べると父ちゃんなんか全然怖くないっていう。もう80近いうちの母の当時って言ったら、もうお父さんって言ったらね、すごい怖い存在だったはずなのに、地震は怖いよって、怖い順番で地震が一番怖いんだよっていう話を子供の心に聞いていて、本当にそうなんだなって。ないのが心配って。
その親父ってお父さんの親父じゃないんですってね。
あ、そうなんですか。
つい何日か前に知ったけど、何の親父だったか忘れちゃった。
なんだよ。
なんだっけ。
違うの？お父さんのことじゃないの？
親父じゃない。
そうなの？
うん。
あ、台風。
え？覚えてない。
台風を意味する大山寺。
あ、そうそうそうそう。
大山嵐って書くんですけど、変化という説があるがっていう。
そうなんだ。
はい。大山嵐と書いて大山寺と読むらしいです。まあ俗説らしいので、
うんうん、
まあ、そのね、本当の親父なのか大山寺なのかは定かではないと。
うん、そっか、親父
かもしれないらしいです、
うんうんうん。
いやでもね、嵐もそうですよね。地震と雷って全部天災ですからね。
うんうんうん、
天災、火事は違うのか。人災もある可能性もある。ね。なかなか一度体に染み付いてしまったものを払拭するってすごく大変。ましてやこうね、生命、生きていくことに関して問題が生じる事柄だから、なかなか難しいのかなとは思うんですが、例えばその、そういったテンパっちゃうとか、吠えちゃうとかっていう子たちに対して何か対策をしたりとかはしてますか？
うん、抱っこしてあげるとか、
うん、
落ち着かせるようにしてあげるとか、
うん、
安心させてあげれるようにはしますね。
やっぱりその方が、まあ、ぬくもりを感じる方があれなんですかね。もうね、ちょっと精神疾患とかなってきてしまうと、お医者さんのね、 助けが必要かなとは思うんですけれども、
うんうんうん、
そうか、やっぱぬくもりってすごいんですね、
うん、うんですね。
いやーね、なんかね、欧米とか、まあ、日本とかでもそうですけど、最近動物、犬とかの精神疾患がすごく増えてきてるっていう話が取り上げられたりとかもするんですけど、実際そういう話をこう聞いたことがなかったので、記事として見てはいても、そういうこう実際のリアルの話って聞いたことないので、どういうことなんだろうなって思ってたんですけど、そういうなんかこういう災害とかでも起こるんだなっていう怖さをなんか目の当たりにしたというか、
うん、
うん、携帯が鳴ってますよ。
すいませんですよね、今鳴りました。
ピンとか言ってました。
はい、
いえいえ、そっか、いやーね、でもトラウマですよね。なんかその最初にお話しした地震速報の 子っていうのが、子犬の頃に震災だったらしいんですよ。だからまあ今6歳ぐらいになるんですけど、今年6歳かな、まだお家に来たばっかりで、お留守番の子だったんですけど、
うん、
なんかすごいすごいんですよ本当に、その音を聞かせると、結構やんちゃな子なんですけど、
うんうん、
もう耳がピターってくっついちゃって、
うーん、
ママのところに一目散に助けてって行くみたいな、
うーん、
私たちより本能に近いから、
うん、
さらに怖いのかな、自然のもの、
うん、あと、なんだろう、理解してないんじゃないんですかね。人間は地震だからこうなったってありますけど、
うん、
犬たちって地震っていう認識がないんじゃないですかね。
ああ、そっか。まあ、大地が動いてるとか揺れているっていうのはあるけれども、地震によってこれだけの恐怖が襲ってきた。
うんうん、
ただ恐怖でしかなく、みたいな。
うんうんうん、
ああ、かもしれないですよね。
なんか急に、ね、揺れているみたいな、
うん、揺れてましてはね、こう住まいがなくなっちゃった子とかは、
うんうん、
とか家族が、ね、
うんうん、
いなくなってしまった子とかっていうのは、
うん、
そっかそっか、そういうこう直接的な部分で本能により近く恐怖心が植え付けられたりとかもするのかもしれないですよね、
うん、
いやー怖いね。え、まあちょっと少しでもね、こう傷ついてしまった心を癒してあげられればなとは思うので、
うん、
でね、実際そういうことが起こった時にどうこの子たちを守るのか、うん、ね、ゲージに入れてとかっていう話もありますけど、
うん、
ちょっと考えさせられる部分ではありますよね。
そうですね、なんか何がいいのか、うん、ね、お留守番も怖くてできなくなっちゃうじゃないですか、あんまり神経質になっちゃうと、うん、
そうですよね。
うん、
はい、まあちょっとね、動物たちにも、まあ、影響を与えた震災ということで、今回トラウマについてというお話をお伺いしたんですけれども、今回も本当にありがとうございました。株式会社カイマヌ代表取締役岩木智子さん、そしてトリミングサロンニコ代表の渡部恵理子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今回もお二方ゲストに来ていただいてお話をお伺いしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なかなかね、こう本編で話をお伺いしてても、
うん、
じゃあ実際どうすればいいんだろうっていうところまではたどり着けられなかったんですよ。
うん。
なんかこれはちょっと今後またいろんな先生方にお話を伺って、なんか調べていきたいなって、どうすることがお留守番をしている時とかのなんかあった時にね、メンタルのケアをしてあげられる支えになるんだろうかっていうのをちょっと調べていきたいなとは思ってるんですけれども。
そうだよね。やっぱり四六時中ね、うん、一緒にいられるっていうこと、まあ、それが一番ベストなんかもしれないけれども、なかなかそうはね、うん、できない部分はね、大きいからね。
そうなんですよ。で、
そう、天災の場合はさ、いつ起こるかわからないっていうね。
そうなの。災害はね、う
ん、ね、特にあるからね。
はい。
うん、まあ、そういう部分ではね、よりいい方法、
はい。
例えば、なってしまった時でも次のケアはすぐ、どのぐらいにすればいいのかとかね。
うん、どういうことをすればいいのかっていうね。うん、そう、なんだっけ、ちょっとずつ動物たちのこうメンタルについて、うん、まあメンタル的にケアが必要であるみたいな話がね、ちょっと精神疾患が多くなってきているとかっていう話を小耳に挟んだり、いろんなものを読んだりとかして、目に入る機会が多くなってたんで、同じなんだよっ って私たちと心を痛めるっていうことは彼らにもあるっていうことをちょっと知っていただきたいなと思ってこういう話も今回入れさせていただいたんですけれども、
そうだよね、だから変な話人間はさ逆にいろんな情報を知っててそういうのがあるよというのを分かってても、うん、そういうふうに疾患になったりするわけじゃない、
うん、
だけど犬や猫とかさ全くそういう情報も減ったくれもないわけじゃない、
そうなのよ、
そう、それでもうねなってしまうっていうかさ、そういう状況下に置かれるのは同じ状況下になるわけだから、う
ん、犬だから猫だから人間だからではなくて、うん、やっぱり心っていうのはみんな持っているものでっていうさ、うん、
そこだね、そこをやっぱり大事に、うん、特にこう人間はそういう知恵があるわけだから、その知恵の部分をね、うん、飼ってるワンちゃん猫ちゃんだったりっていうところにやってあげるっていうことはすごい大事なことだよね、
そうですね、うん、ぜひちょっとね、なかなかねびっくりするけどね、岩木さんのお客様じゃないけれどもある一つで犬が壁をずっと見ているで、
うん、本当だよね、
ちょっと考えただけで鳥肌が立ってしまう、うんうん、ゾッとする
そうだよ、ね、
部分ではあったりとかもするので、どうケアをしてサポートをしていくか、もうそうなってしまったらもう先生にお願いするのが一番だと思うんで、うん、それをどうサポートしていくか、
そうだね、その先生とこうタッグになって飼い主様が一緒にねやるっていうことが大事だし、周りもねやっぱりそういうものを分かってこう接してあげるっていうことも大事だよね、
うん、うん、そんな気がしますよね、
思いますな、
ねえ、本当にまあいろいろためになるお話を聞いて、これあれ次回の話で出てくるのかな、だからちょっと我慢しとこうかな、うん、最後に、
うん、そうした方がいいと思うよ、
そうだからすっごい前回の配信っていうか違う収録がすっごい長いこといろんな話をしてたのね、3時間ぐらい話してたんですよ、
あ、40
分撮るのに、
おうおうおうなるほど
プライベートな部分とかお仕事のこととかなんかいろんな話をしてて、
なるほど、
うん、だからねどれを収録で撮ったか分かんなくなってきちゃう、
あ、ごちゃ混ぜになっちゃってるわけね、
なっちゃう、
あ、なるほどね、うん、そうです、
そうなんです、
まあ、あとあれだよね、 3.11 が近づいてくる、ね、世間もそうだしテレビ報道とかも全部そういう風になってくるけれども、やっぱり風化させないというよりも本当に一人一人がいつもいつも考えておくってことだよね、
そうですね、
うん、ね、その教訓でさそちらの方でなった方たちっていうのは逆に俺たちなんか体験してないわけじゃない、
うん、
ね、体験してないことをしてるわけだから、やっぱりそういう人たちのお話を聞いて それを自分たちでどう解釈して自分でどうやるかっていう、
うん、
でワンちゃん猫ちゃんなんか自分たちが飼ってる家族に対してどうするかっていうことをね、うん、一人一人考えておくのが風化しない一番の
そうね、
いいことかなと、
うん、本当そう思います、本当ね備えって大事だなって、
そうだね、
今どっかの CM かなんかでテレビの CM かなんかで3日間生き抜く備蓄セットみたいなのを通販でやってますけど、
うん、
ってことはあ、そっか、3日間は必要なんだなって、
そうだね、だから最低3日間、
うん、
持ちこたえられれば、まあ、例えば行政の方が来てくれたりいろんな人が逆に自分だけじゃなくて周りを見れるようになる時間帯っていうのは 3日間っていうから ね、う
ん、ただ関東近郊もうこの辺が一気に壊滅状態になったら3日じゃ足らない気がするよね、
うん、まあ、あとはもう自分でっていうのはおかしいけど自分たちでどう生き抜いていくかっていうかな、やっていくそういうのは必要だと思うんだよね、
うん、だからもう3日どころじゃなく、うん、多すぎるのもね買い占めみたいなのもちょっとどうかと思うけれども1週間自分たち家族がどうにか過ごせる準備はした方がいいのかなとか、
そうね、
うん、うちなんかね、ま、犬関係は特にですけど、
まあ、はい、話変わるけどなんだっけ、うん、ビスコとかさ、
うんうん、
3年間持つやつとかさ売ってんのね、
うん、そうそうそうそう、
そう、う
ん、ありますよ、
あれなんかいいなと思うしさ、う
ん、店名出しちゃうとあれですけどロフトとかハンズとかは本当にこう災害のいろんなものが売ってて全部欲しくなっちゃうよね、
確かにネットでもいっぱい売ってるもんね
そう
本当だよ、
うん、もうちょっと私も力を入れて揃えようかなと思ってる
んです、うん、だからそういうのちょこちょこ、
うん、
買っとくっていうのも大事かなと思うんだよね、
いっぺんに買うとやっぱお財布的にも辛いんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、でいつ使うか分かんないからさ、
そうなの、
度が過ぎちゃう部分もあるけどね、
そう、使用期限とか賞味期限とかもありますから、ねうん、ちょっとずつ意識をしながら1ヶ月に1回見直すとかね、備蓄品をそういう形でやっていければなと本当に切実に思いました、
ね、
はい、
はい、
まあ、一応ねこれで本編3回目を終了とさせていただきまして、次回で最終回なんですけれども、
ああなるほど、
はい、また次回もねすごくいいお話を聞けると思います。
はい、
はい、というわけでこちらのコーナー参りたいと思います。
はいはい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございます。今回ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハピさんよりお題をお借りいたしまして、愛犬と機内で一緒に過ごせるチャーター便で空の旅へというね。
おお、ここまで来ましたか。
すごいね、
アナさん。アナさん、はい、素晴らしいね。
はい、アナが国内初となるワンワンフライトイン北海道ツアーを設定。
はい、
アナグループさんって結構動物と一緒に旅を楽しもうみたいなねサービスを去年あたりからね始めたりとかしてるわけですよ。
うん、
でそれの進化系として今回はもう飛行機1台をチャーターし、
うん、
通常ペットはねクレートに入れて貨物室なんだけれども機内に連れて行けるっていう、うん、
すごいね。
そう、形でツアーを今回やると、うん、ね、なんかもうニュースに近いような状態なんだけれども、はい、
すごいね。
そうなんですよ。でこのツアー自体は、成田釧路間で往復便のアナのチャーター便を使って客室内で愛犬と一緒に過ごすし、さらにはその飛行機の中には獣医師が同行してくれるんだって。あ、旅行中だからずっとなのかな。
あ、そうじゃない、
うん、獣医師が同行と、
うん、
で宿泊先が阿寒湖荘なんですが、うん、全館貸し切り、
うん、
で阿寒湖に面した部屋やドッグランとかもあると。愛犬用の足があって、さらにもっと細かくご紹介するとね、貸し切りでさらにはね阿寒湖の遊覧船にリードで付け乗れるという
、うん、そうね。あとレンタカーも OK みたいよ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、レンタカーも用意してくれて、旅行代金がまあまあ北海道行ったことないんでいくらなのか分かんないんですけど、
うん、でも私は、ね、俺基本的に、まあ、21万5千円、
大人2人愛犬1頭
で
22万2000円。
うん、22万2000円でしょ。
うん、
うん、でレンタカー代とかも入ってるんだよね。そう、
チャーターフライトの航空運賃と国内線旅客施設使用料、うん、規定の宿泊費、食事代、食事がね、うん、朝に2食夜2食付き2泊3日でね、うん、がついて、レンタカーの A または S クラス代がついて、返却時のガソリン代と阿寒湖の遊覧船代が入ってるんですって、
うん、
で22万2000円、うん、2人1人、まあ、2人1組だとしたら1人頭11万1000円、
うん、いいんじゃないですか。
そうなんですか。
いやーだって基本的には座席に一緒には座れないからね。
まあそうね。
そう、
はい、
一緒にこう真横にいて、まあ変な話、外のさ雲の上を飛んでるところを一緒に見られるわけですよ。
はい、そうですね。
うん、そんなことはありえないからね今まで。
そうだよね。
うん、だからそういう意味ではすごいなと、
はい、うん、うん、でそのワンちゃんの移動中についてなんですけど、まあ、もちろん狂犬病ワクチンの接種の証明書が必要で、今回は犬のみと、で犬のサイズは小型犬中型犬となり、アナの M 製サイズケージ幅が 46.5cm、 奥行き 66.5cm、 高さが 51cm に入る犬に限ると。でそれをご利用いただいて入るんだよっていうことなんですが、はい、注意事項がいっぱいあるんですけど、最低限長時間ペットケージに入ることに慣れていないことか、生後4ヶ月以内の若齢もしくは老齢、心臓疾患、呼吸器疾患もしくはヒート中及び妊娠している場合はお断りをすることがあると。なんかすごいね、飛行機に一緒に乗れるんだよ。
そうだよ。で犬はさ窓側なんだもん。
そう
ね、これはいいんじゃないですか。
すごいですよね。
うん、すごいですよ。まあ確かにね、なんかゲージからはね出せないけれども、まあシートベルトの着用サインが消えたら多分ゲージをこうやって見せることはできるんだろうから、外も
ね。
うん、まあその時に犬はどう思うのかはよくわからないけどさ
私たちがまず安心だよね。
そうだね、
ここにいるっていう、ね、うん、うん、
それはいいことだよね。
はい、まあね、うん、ちょっと食事についてとかそういったのはワンちゃんの食事はねご持参くださいというのとか出てたりとかするんですけれども、貸し切りだと、 で、これ50組限定らしいんですが、つい先日3月の8日に販売されて、旅行期間は5月の20日金曜日から22日日曜日の2泊3日である。
はいはい、
はい、で料金とか細かいのはね、こちらのリンクしてるページにあるので、ぜひそちらをご覧いただきまして。
そうですね、
はい、
ね、日程さえ合えばね。
そう、あとご予算がね、
ご予算が合えば
ぜひちょっとね、う
ん、でもご予算的にはそんなにバカ高い感じじゃないかなと。
はあ、全然わかんないからさ、うん、
いや、あの、安くはできるよ。だからそういうね、うん、あの、ね、5万ぐらいで行き帰りでさ、帰ってこれるってことは、うん、帰ってこれるけど、でもやっぱりね、こんだけあの犬が OK にしてくれて、やっぱり貸し切りでっていう。
貸し切りっていうのはね、うん、すごいよね。
っていうことができるのは素晴らしいことだと思いますよ。
はい、
うん、もう
これね、びっくりしたの、最小最高人数ってあるじゃないですか、イベントごとって、うん、最低限何人し集まらないとやらないよって、
うん、
1名なんですよ。
素晴らしい。1頭でも行くってことだよ。
1人1頭
1人1頭でも行くってことだね。
行くってことだよね。1人1頭のお値段が21万5千円なんですよ、
うんうん、丸赤字だね。
飛行機貸し切りで獣医さん付きっきりで行くのって、うんうん、ちょっとそれはそれでね。
いや、これはやっぱりだけどね、アナさんの心意気だと思いますよ。
ね、
うん。ここまでやって、うん。ペットっていうのはやっぱり大事だっていう、一緒に行けるっていうところが素晴らしいよね。
ね、
うん。なかなかこれは一人じゃ普通はやらないけどね。
ね、だからそれもびっくりしちゃったし、
うん、
なんかね、すげえなって思ったんで、今回ちょっとイベントとしてご紹介をさせていただきます。そうですね。誰か行ったらどんなんだったよって教えてほしいなと。ですけど、
そうですね、
はい、
教えてください。そこまで言っててお前いかんのかいっていう言われそうだけど、うちのがあの
ご予算がちょっとね、
それとあとね、ゴールデンなんで入んないんですよね。
ボスジェット行けるよ。
そう、ジェットはいけるけどさ、ジェットはいけるけどゴールデン行けないですから。
まあね、ちょっと残念な感じ、
残念な限りですけどね。
はい、はい、というわけで今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんよりお題をお借りいたしまして、愛犬と機内で一緒に過ごせるチャーター便で空の旅へをご紹介させていただきました。
はい、はい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。そうですね、3月の27お教室があります、
ね、
若干お席ありますので、ぜひご都合のよろしい方はご参加いただければなと思います。
はい、お待ちしてますよ。
お待ちしております。ステップアップコースが朝9時から、ね、レベルアップコースが10時半からのスタートになっています。
はい、やっぱりね、あの今回のうちみたいなこういうしつけ教室付けっていうのはやっぱりこの震災の時とかね、そういう時にもねすごい大事になってくるとは思いますんでね。
はい、本当に大事だと思います、うん、いろんな意味でね、なんかやっぱり大事だなってしつけ
思いますね。
はい、しつけを学ぶことも大事だなって思います、
うん、
しつけをすることも大事なんですが、私たち自身も、ね、いっぱい学ぶことはあるんだろうなというところで、うん、
はい
はい、今回また開催しますので、どうぞよろしくお願いします。
待ちしております。
待ちしてます。というわけで雑ワニアンライフ第160回目配信をお届けいたしました。私明沙と
ボスこと高塚でお送りいたしました。
また来週。
また来週です。早く暖かくなって。流れ